FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの一章13節から16節を見ていきます。この箇所を福音、良い知らせ、グッドニュースとタイトル付けて見ていきましょう。はじめに神の言葉を聞けるように祈りながら心を準備していきましょう。天の父なる神様、私たちに御言葉を与えてくれて、また御言葉を通して語ってくれることを感謝します。今日あなたが私たちに語ってくれることを私たちが聞き理解していけるように、またあなたを喜び礼拝していけるように、そのような心をください。聖書を開くたびに私たちがあなたに教えられることができるように、聖霊を送ってくださること感謝します。私たちがキリストの御言葉を分かち合いを通してキリストの栄光があらわにされるように祈ります。アーメン。13節から15節までを読みます。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じようにいくらかの実を得ようと思っています。何度もあなた方のところに行こうとしていたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。黙想の質問。パウロはクリスチャンに宛ててこの手紙を書いて、私はローマにいるあなた方にも福音を告げ知らせたいのですと言いました。パウロは何が言いたかったのでしょう。すでにイエスを信じた人たちがなぜ福音を必要としたのでしょう。14節でパウロはギリシャ人も異邦人も賢い人も愚かな人も全ての人に負債を負っていると言っています。ここでパウロが言っているのは、違う文化背景や教育水準などを持った人々のこと、ギリシャ語を話せば愚かとみなされていた部分もありました。パウロにとっては福音が全ての人のためのものでした。賢い人にも愚かな人にも福音を伝える義務が、福音はエリートのためだけではなく普通の人のためのもの。背景や学歴、国籍に関係なく福音はあなたのためですよとパウロは伝えようとしています。パウロはすべての人の中に身を結ばせたいと願っていました。パウロが恵みによって許されたからこの情熱を持って語っています。もちろんクリスチャンにも福音が必要です。パウロがここで言うのは本当に興味深いかもしれません。あなた方にも福音を伝えたい。信じたらもうそれで大丈夫というわけではなく、福音は私たちの毎日の信仰の歩みの基礎だからです。恵みの福音を忘れると、私たちは神様に認めてもらうために何かしなければならないと思ってしまいがちです。でも本当は私たちはもうすでに愛され、受け入れられ、許されている。そのことを思い出す必要があります。福音というのはクリスチャンにも日々必要な土台的なメッセージです。16節から17節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。黙想の質問。キリストの福音を恥じている人がいるのはなぜでしょう。パウロはなぜ恥じなかったのですか。 パウロは昔律法を守る努力で救われると思っていました。でも実際、頑張っても罪から逃れられない現実に苦しみました。これローマの7章で見ていきます。でもイエスに出会ってからパウロは考え方が変わりました。彼の理解が本当に大きく変わりました。律法ではなく信仰による義をパウロが体験したからです。自分の努力ではなく、キリストがやってくれたことを成し遂げてくださったことで許されたと本当に分かったからです。だからパウロはもう恥じることがないというふうに経験して理解することができました。人々にとってはこの十字架の救いというのが愚かに見えるかもしれない。でもパウロはこれが神の力そのものだったということを伝えようとしています。今日も多くの人が福音を恥ずかしいと思って語らない。変な人と思われたくないから、科学的にどう説明するかわからないから、批判されるからなどといろいろな言い訳を私たち出していきます。でももし福音が真実なら、他の人がどう思うと語る価値があります。イエスは私たちを恥じることはしませんでした。だから私たちも恥じずにイエスに従いたい。ローマのざっくりとした流れ。一章ではすべての人に福音が必要である。二章から三章でユダヤ人も異邦人も罪人。四章では信仰による義。五章では恵みによって命を得る。六章では罪からの解放。七章では自分では無理。八章では聖霊が生かす。九章から十一章では神の救いの計画。十二章から十六章では福音による新しい生き方を見せてくれています。義人は信仰によって生きるとあるように、クリスチャン生活の一歩一歩は信仰の歩みです。一歩踏み出すと恵みを体験します。その体験がまた次の一歩につながっていって、毎日の信仰が連続的に信仰から信仰へとつながっていきます。これは行いではなく、信仰を受け取っていくということです。これがパウロの伝えたかったメッセージです。最後に一言お祈りしていきましょう。父なる神様、あらゆる状況において、私たちの行うことを考えることすべてにおいて、あなたを信じ、信頼する信仰の霊を与えてください。この FBS に参加するすべての信仰を励まし、また燃え立たせてください。私たちはあなたを信じ、信頼します。ローマの手紙を通して、私たちを教え、語りかけてくれるということを信じます。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。